それでは、今日は18章の前の残り少しあったので、そのことも追加してお話したいと思います。ここで、ピラトが、私はあの人には何の罪を見出すことができないと言ったわけです。このですね、ヨハネ福音書っていうのは、神様を信じてないような人、あるいは気がつかないような人の言葉にもですね、非常に重要な意味があるということをあちらこちらで示しておるわけなんですね。人間は自分が知らない間にですね、神様の器、道具となってですね、使われていると。そういうことをこのヨハネ福音書はしばしば言おうとしています。これも実際その通りですね。いろいろな人が私たちの前にも現れる。で、非常に好感が持てるような人もあれば、敵対するような人、あるいは非難をするような人、いろいろあるわけです。で、私たちを非難をしたりですね、悪口を言ったりするような人はとても嫌だと思う。誰でも同じと思いますが、でもそういうふうに仲の良い人ばかりであればですね、私たちの心や精神というものは全く強くはなれないというところがあるんですね。さまざまな誤解よりは中傷も受けてですね、そうして私たちも初めて神様に全てを委ねるっていう気持ちがだんだんと強められるということがある。そういう意味では、さまざまなそういう神様を信じてない人も、中傷をするような人も、大きく見ると神様の器であり使われているということがあるわけですね。本人は気づかないわけです。ここでもですね、ピラトは別にイエスを信じて聞かれたわけは何にもないけど、私はあの人には何の罪を見出せない。これはそのままですね、神がある意味では言わせておるわけです。この世ですね、何の罪をも見出せないとはっきり言うことができるようなお方はただイエス様だけなわけですね。これ何でもないような一言なんですけども、これはどんな人にも絶対にって言えること、絶対ことは滅多に使ってはいけない言葉ですが、あの人には何の罪もないなんて言い切ることはいかなる人でもありえないわけですね。私たちはこの弱い肉体を持っている。ですから体が弱ってきた時に自分のことだけしかもう考えることはできなくなる。他の人のためとかいうことを考えられなく、もうそれもはや罪の中に入っておく。で、自分の子供にすらも十分な愛を注ぐことはできない。いわんやですね、隣人っていうと誰でも同じですね。電車でたくさん乗ってたみんな隣人なわけです。そういう隣人をですね、そもそも愛したりできるのかと。無関心、関心がないのがほとんど。いくらキリストを信じてると言ってもですね、そういうことまで考えますと、罪というものは非常にですね、私たちと結びついてしまっておるわけですから、そういうふうに罪がないなんてですね、言えることはもう決してないということなんです。そういう意味で、私たちが見上げるべき存在はですね、いくら人間が良いように見えても、その心の中まで全部見抜いてしまうとですね、どんな人でも模範だとかなんか言えなくなってくるわけですね。ただ一人お方がおると、これがイエス様で、何の罪も見出すことができないお方なんだと、そういうことが言えるわけです。それからもう一つ、この箇所のあたりでですね、前から言っていますが、18章のあたりから19章の終わりぐらいまでで、繰り返し繰り返し王という言葉が使われています。これはヨハネ福音書に特別なんですね。他の福音書にも出てきます、少しですが。ヨハネ福音書では、前のところからですね、何度も何度もこれは出てきておるのに、注意深く読むと気がつくわけですね。こういうこともですね、ピラトは知らず知らずのうちにそういうふうに神様に用いられて宣言をしているわけなんです。前の18章のところでもですね、33節ピラトが、お前がユダヤ人の王なのか、 て問うて37節でも、それではやはりお前は王なのか。イエス様も、私が王だというのはあなたが言っていることだと。で、今日のところも39節も、あのユダヤ人の王とか言ってわざわざ言ってるわけですね。イエスという名前で言えばいいのに、わざわざ繰り返し王、王と言ってるわけです。本当王でも何でもないわけです。それからまた、ローマの兵士たちもまたですね、今日の3節、ユダヤ人の王、万歳と、というふうに、あざけりですね、あざけりの言葉を投げつけておりもかかわらず、こういう兵士たちもまた知らず知らずのうちにイエスは王であるということを言っておるわけなんです。それから17節もですね、またユダヤ人たちが王と自称する者はみんな皇帝に示して背いている。そして14節から何度も3度もここに繰り返してありますね。14、15節、14、15と、見よ、お前たちの王だと。でピラトが、お前たちの王を私が十字架につけるのかと。いや、私たちの王はないと。さらにこれは絵画にもたくさん描かれてきましたが、イエスが十字架につけられたうちの罪状、罪の内容を書いてある、もう一緒に十字架の上に貼り付けた、打ち付けた。その時にも、これは次の次の週ぐらいに話しますが、19節でですね、ピラトは罪状書きを十字架の上付けた、イエスとはユダヤ人の王であると、こんなところが書いてある。21もそうですね。そういうふうにこの福音書のこの辺りの価値は、最も王でないように見える人ですね、鞭を打たれて、ですね、茨の冠をかぶせられて血がたらたら出るわけと、思いっきりバッとつかせる、そして唾をかけられて平手打たれて、もう散々、侮辱されてですね、そうしてやっぱ踏みつけられているような人、誰が見ても王とは最も遠いようなお方をですね、ここで繰り返し、いろいろな人が王という言葉をいわば使わざるを得ないように仕向けられたですね。そういうような、この書き方の中にも、このヨハネのが神様から受けた、その啓示があるわけです。そしてヨハネもですね、このような目に遭いながらもイエスはまさに本当の意味の王なのだ。本当の王っていうのはですね、黄金の金の冠をかぶって座に座って命令ばかりしてですね、そして弱い人々から搾取する、そういうものは決して本当の王ではないと。王だと思い込んでるけどすぐに捨てられてしまうんだと。本当の王っていうのはこういうような方なんだというんですね。これヨハネが言おうとしているわけです。実際にこれは非常に長いスケールでものを見てですね、こういうお方こそがずっと次第下に本当の王としてですね、認められていくんだと、広がっていくんだということを言おうとしたわけです。いろいろな人の口に乗せてですね、王だ王だと、まあ、そういうことで、私が王だとはあなた方が言っていることだと、ピラトもわざわざそういうふうにイエスと言わないで王と言っているということありますね。そして、ここでですね、ユダヤ人たちはイエス様が一番弱い人々のために病気を癒したり、誰もが触れようとしなかったいわゆる雷病、ハンセン病の人たちにも近づいて触れて癒すということまでされたにもかかわらず、このような裁きの座でですね、一人杉越の祭りの時にはですね、誰か一人罪人を許してですね、釈放すると、しかもそれは人々が選ばんでもいいというんですね。そういう時にこの強盗殺人もしたようなバラバという人か、それと最も対照的なイエスという方かとですね、バラバ殺したり、非常に悪いことした、そしたらユダヤ人たちみんな揃ってですね、そのバラバを許してやれと言ったと。他 ここにはいかにですね、一般民衆人々の考え方が大きく間違うことがあるかということですね。いわゆる民主主義とかいう言葉もあります。普通はこの民主主義に反すると一番悪いことのように思われるはずです。だから民、民、民を主体としたらこのように間違った考えも出てきてしまうわけです。これはもう戦前見てもそうです。みんなですね、政府や軍部の嘘にごまかされて、みんなが間違った人を殺す戦争ですね、聖なる戦争だというふうにみんなが思い込んで、いやそれ間違ってるって言ったら寄ってたかって周りの人がいじめたり迫害したりしたわけです。それもですね、民主、民を主体としたりするとみんな間違っていく。今のアメリカもそうですけども、そういうことになる。まあ、ああいうのを大きな国同士にですね、戦争を仕掛けたら、あとどんなに難問題が出てくるかは誰も予想できないわけですね。まあ、そういうふうに、人々の考え方、たくさんの世論とか言っても間違うこともたくさんある。だから私たちは特定のいわゆる偉い人の考えとかですね、世論ではなくて、まず神様の御声に聞かなければいけないということが、まあ、こういうところからでも言えるわけです。民主主義でみんなの人の意見を聞いたらそれで良いんだというようなことは決してならないわけなんですね。それは歴史の中でもいっぱい例があります。みんなの考え、これはみんな揃って間違ってですね、落ちていくということも実にたくさんある。今ではようやくあのハンセン病もですね、雷病と言われた長い長い間2000年以上ずっとものすごい偏見でですね、差別をされてきたわけです。それも一般みんなの考えだったわけです。雷病、そんなものは汚れて汚い、捨ててしまえと、そのみんなの考え、そういう中に立ってですね、初めて日本でもそういう人たちに介護をしようと、大事にしようといったのがやはりキリストの心を持った人たちだったわけです。外国が来た宣教師の人たちが初めてそういうですね、本当に腐って汚い、そういう悪臭の発するような雷の人に手厚く介護したと。そこから日本のですね、明治から以降のいわゆる雷病の人たちへの介護が始まったわけです。みんなそういうふうに国民の世論は雷なんかほっとけということであったんですね。それも障害者も同じだったわけです。そういうふうにみんなの世論というのは大きく間違っていることもたくさんある。まあ、そのことをこういうところで思わされますね。イエス様ですらこういうふうに捨てられた、イエス様のようなお方でもこのように捨てられてしまうほど世論が間違うことがあると。で、次の今日のところの19章ですが、この茨の冠をイエスに着せたというこのことは、まあ、昔からですね、非常にこれもまた象徴的な意味があるということが理解されてきたわけです。どうしてかと言いますと、ほとんどの人はこの茨の冠ではなくて黄金の冠に憧れるわけです。今回のあのノーベル物理学賞、科学賞、普通の島津製作所の一主任さんだった人がノーベル賞をですね、若い時にした見つけた途端に総理大臣もあの忙しい分刻みの人が会うと、県知事も特別に出迎えして、近所の人も寄ってたかってわーっと押し寄せやと、駅から降りても何から降りても、それぐらいですね、この世の人っていうのはいわゆる金黄金の冠を求めて憧れてるということは、ああいうことで非常にはっきりよく分かるはずですね。一番のもの、トップのもの、で賞としてはですね、ノーベル賞は断然一番なわけです。私たちが子供の時言ったノーベル賞って長らく湯川秀樹だけだと。湯川秀樹とは誰でもみんな知ってる。今でこそ日本もだんだん増えてしまったから、誰々受けたのかわからなくなったぐらいですが、湯川秀樹ってもう誰でもですね、もうずっと知ってたぐらい。断然その飛び抜けた栄誉なんですね。だからノーベル賞持ったら途端にですね、文化勲章ももらうということになる。文化勲章って日本の文化ですね、いろいろな学術芸術ですね、最高の、まあ、栄誉なわけです。そのノーベル賞を持った途端にですね、日本人のノーベル賞級の学者もあの田中さんとしては誰一人知らなかったわけです。私も科学系で近い関係ですけども全然知らない。こういう科学者も誰も知らない人をですね、非常に文化勲章を与えることは絶対ほど考えられないです。 まあ、その外国の人の推薦でですね、世界的に本当に大事なことだったということでああいうふうになったんですけど、まあ、そういうふうに誰も注目しなかった人が途端にそういうになる。そしてみんなが一斉にこう注目するようになるわけですね。そういうふうにこの世の人たちはこの黄金の冠を、みんなが共通して憧れているというのがよくわかるはずです。これは全ての領域だそうですね。上手な歌手、あるいはスポーツ、演劇、何でも学問するそうです。政治の世界、いわゆるみんなが首相に一致になりたがるとかですね、そういうこともみんなそうなんです。ところがですね、このキリストはなんとこの茨の冠をかぶせられたというんです。そのぐらいですね、このキリストの見る見方というものが根本的に違っているということです。私たちは誰もそれにやはり光り輝くようなですね、栄誉の冠を見つめたいと思う。自分の子供を受けたらいい、自分の親族を受けたら本当に喜ぶと、そういうことを本能的にですね、それをあんまり罪と思っていないはずです。けどもその代わり、さっきも言ったように、そういうふうにみんなが黄金の冠を求める、見つめるからこそですね、病気のものとか、能力のないものとか、もうダメだ、死にそうだという人は、ほとんど心から目を向けようとしなくなる。重い体の障害があるとかですね。そういう人は心の基礎に役に立たないと。そういうふうに思ってしまうのとくっついてるわけです。ですね、黄金の絵、みんな必死で見つめて、みんな手渡るということを言い換えたら、弱り切ってしまったもの、役に立たないように病気になってしまったものは、見捨てるということと結びついてるわけです。まあ、そういうことでですね、このイエス様は黄金の冠ではなく茨の冠をあえて受けられたということの中に非常に大きなですね、私たちの考えを根本から変えるものがあるわけです。本当の王というもの、真理というものはですね、そういうものだと。でイエス様はそういう最底辺に行かれたとですね。私たちは誰でもなんか上の方、上の方行って、下の方がおる、あ、よくおるなと。いうふうな感じで喜んでしまいます。そうじゃなくてイエスも一番下まで降りていかれたと。そうして下におる人たちの共に行って支えようとされたと。そういうことがですね、自らも一番下の茨の冠を受けたということに現れておるわけです。そういうことで、このことはですね、キリスト教世界の中にも黄金の冠を求めたがる人もたくさん出てきた。現に実際カトリックとかですね、ギリシャ正教会、東方正教会の聖職者っていうものはこんな立派な冠をかぶってるわけですね。あれは本当に昔は黄金の冠だったけど、あんまりきらびやかしっていうんで少し変えたと言われますが、イエス様は茨の冠を着てですね、人から見捨てられあざけられたのに、そんなキラキラした子を聞いてですね、こんな大きな帽子をかぶって一体何がそれがイエス様の精神に合うのかということなんですね。これは聖書を見たらすぐに分かることです。でもそういう歴史的にはですね、さまざまな間違ったことがあって、そしてそのキリスト教の仕事、聖職者の上に立とうという人が醜い争いをしたりするということもたくさんあったわけです。それはみんなこういうふうな聖書のイエス様のお心、そういうことを全く見ないからですね、そういうことになるわけです。だから茨の冠っていうのは言うのは簡単に深いそういう意味があって、私たちもそういうですね、茨の冠を受けることができるのか、あるいはそれもイエス様のためにですね、あえて受けようとする気持ちがあるだろうかと、いうことがですね問われているわけです。キリスト教でありながらですね、なんか上には立ちたいとか出世したいとかいうようなことを思ってたら、まさにそれはイエス様のお心とは反対なわけですね。でもそういう反対のこともたくさん実際にあると、こういう箇所を心して読むと、私たちもその間違いに気がつかされるわけです。こういうこの茨の冠はですね、キリストを求めたら自ずからかぶせられるということが歴史の中にももうたくさんあったわけです。このローマの帝国でもですね、 このイエス様の後についていった人たちは300年ほどもですね、無数の人たちが確かに茨の冠をかぶせられて殺されていったと、あるいは必要な苦しみを受けて空手、手が切られたりとかですね、そして首を絞められたとか足が動かなくなったとか、そういう重い障害者にされてしまった拷問とか、そういう人もたくさん出てきた。これは日本でもそうです。日本でもさらにそれを上回るような激しい拷問が江戸幕府によって行われてきたわけですね。それではこれは日本とかだけじゃない、世界のキリスト教が入っていくとき、あちらこちら、今のソ連でもそうです。ソ連の共産主義革命の時にはたくさんの人たちがやはり文字通り茨の冠をかぶせられて命を殺されたわけです。ですからそういうことの、いわば予言にもなっているんですね。日本も最近、戦前もそうだったわけです。キリストを本当に信じて平和主義を唱えただけで非国民だと、臆病者だって罵られてですね、みんなから意思を白い目で見られたと、戦争はやめなさいと、悪いことやっていった、大変なことだったわけです。ついそれが60年ほど前なんですね。そういうふうにこの茨の冠っていうのは決してこの昔の物語じゃないわけですね。学校でも私が私も教員しておりましたが、現代では君が代は天皇賛美の歌、もっと良い歌がある、明るい歌に変えるべきだと、そのためには学校でも教えるべきだと、それはそのような内容を歌うのは間違いだと、みんなの国民のための歌、新しい歌を作るべきだと募集して、そういうふうな意見を本当は教えなきゃいけないですね。あるいは明治ですね、天皇さん神様だって、生き神様、荒彦神だと言った時の歌なんです。君が代は永遠に続くようにと、天皇が持ち物みたいな歌になってますね。あるいは千年も前の歌なんです。合わないことは当たり前なんですね。でもそんなこと言ったら決して出世はしないです。今の学校、どんなに能力で生徒に愛情があっても、君が代に対して反対だと言った途端にですね、これある種の茨の冠です。学校の中ではこれは白い目で見られますという状態になってしまった。そういうふうに、これはああいうふうな会社でもそうですね。会社でも東京電力も嘘いっぱいしたと、誰かがで、いやこれは嘘だと、こんなことはいけないと言った途端に茨の冠をかぶせられて追い出されると、地位を下げられてしまいます。ですからこういうこと、私たちもですね、本当にやっぱり真理というものはですね、本当の真理というのは確かにこういうことはつきまとうということの予言にもなっているわけですね。だから私たちも少しでもそうしたですね、茨の冠をほんのわずかでもいいから着ようとイエス様に習ってしているのかどうか、楽ちんするですね、楽な、あるいは輝くような冠を求めているのではないかと、そういうことを折々に気をつけてですね、考えなければならないと思わされるところです。それからもう一つここでですね、重要なこと。で、この4節でもですね、またピラトはですね、ローマ総督であるにもかかわらず繰り返し、私は彼に何の罪も見出せないと、もう一度言ってるわけですね。そういうふうにして罪のないイエスということをですね、一方では浮き彫りにさしておるわけです。で、その次の言葉ですね、昔から注目を集めてきたピラトは、見よこの男、この訳で初めて男という訳語にしてしまったので、なんか分かりにくくなったんですが、これは普通の人という言葉なんです。だから他の全部日本語の訳はみんな人です。だからここのところは見よこの人ということで、ちょっと人に直しておいてほしいんです。この訳だけ特別に、男と言ったら、昔から言われてきた意味が感じられにくくなるんですね。これはどうして、ここに何でもないのをこう言ったかと言いますと、これがずっと昔からですね、これも非常に象徴的な重要な言葉として受け継がれてきたからなんです。これはね、長らく こういう表現があるんですね。これはエッコ、ホモ、ラテン語です。エッコホモ、これは、ですね、見よこの人っていうんですね。そしてちょっとこれをで、それで、もう一つのところですね。これと同じような表現が、ヨハネの一番最初、この時も強調したんですが、一章です。ヨハネの、一章、ちょっとこれ訳では気づきにくくなったんですが、一章の29。1章の29を見ていただいたら、ここにもですね、出てきております。ここのところはですね、すいません、エッケです。エッケですけども、ですね、ここのところはエッケアグヌスデイ、エッケって見よということですね。で、アグヌスは子羊です。神の見よ、こういうふうになっておってですね、今日のところはエッケホモ、見よこの人、1の20か、身を神の子羊、これは最初に出てきているんですね。そして罪を取り除くって後になっています。これは外国語では全部この字で分かります。このエキホモという言葉は長らく使われてきてですね、この人を見よで、今日の司会者の中川さんが、春美さんがこの守りの中身を選んでくれていました。そこにもこれを取り出しているんですね。この人を見よ、でこれでですね、昔から有名な画家とかがですね、たくさんこの人を見よ、エッケホモと、あるいはですね、反キリスト教的な著作家のニーチェもですね、この人を見よ、これタイトルの本も書いてます。で、さまざまな人がこのタイトルをですね、非常に意味深いものとして、暗示的なもの、象徴的なものとして受け取る。今日のところですね、エッケホモ、ホモっていうのはですね、これは人間のことです。ラテン語ですね、ホモサピエンス、エイチある人っていう意味ですね。人間の革命、人という、ラテン語ではホモ、人間のことです。この人を見よ、それでどうしてこの言葉がそういう意味深いものをしていたかと、まず最初のところですね、ヨハネの1の4では、見よ神の子羊、洗礼のヨハネが言ったわけです。これは単にここにおるですね、このヨハネのここに書いてある人だけじゃなくて、全世界のあらゆる世代の人向けにこれは語りかけられたことなんです。見よこの人、すなわちイエスキリスト見よと、その方こそはよっていうことはあらゆる世界の人です。ユダヤ人だけでなくてですね、あるいは黒人も悪人もみんな含めて、で将来も含めて、全部含めてその罪を取り除くんだと。しかもそのために、さっきもイザヤ書を読まれましたが、犠牲として捧げられるお方なんだと、十字架で死なれるお方だと、そういうキリスト教のですね、一番大事な真理を全部込めた一言がこれなんです。だからその人こそ、その人を見よと、見よ神の子羊、その方こそは、日本語では世の罪を取り除く神の子羊って言って、その強調が分かりにくくなっているんですね。原文ではこういうの、ギリシャ語もそうです、ラテン語も、西洋語もみんなこうです。 Behold the Lamb of God、 英語ではこうなんです。 Behold 見よ、 the Lamb、 子羊ですね、 of God。 Behold the Lamb of God、 それからと続きます、 which takes away the sin of the world。 で、このところの Behold the man となります。 Behold the man、 この人見よう、まあ、外国ではそういうふうにその本文の強調がそのまま出てくるんですが、日本語訳ではちょっと分かりにくくなりますね。そうに、ヨハネはその一番初めにイエス様のことを言うときにですね、こう一章ですから、一番最初からこういうふうに非常に短い言葉に凝縮して言ってるわけです。私たちが見るべきお方はですね、罪を取り除いて、どんな人でも心の中でこうモヤモヤした暗いもの、それをみんな取り除いてくださるですね、イエス様こそ見るお方なんだと。これは当時からですね、今も他のものばっかり私たちは気を取られて見ようとするわけ。権力のある人、支配する王、皇帝、総督、あるいは今日だったらそういう有名な歌手、あるいはさっきのオリンピックなんか賞をもらった人、ホームラン王とか、なんとかそういう人ばっかりがテレビ新聞でどんどんどんどん、有名な歌手、あるいはさっきのオリンピックなんか賞をもらった人、ホームラン王とか、なんとかそういう人ばっかりがテレビ新聞でどんどんどんどんこの人を見よう、この人を見よう、日替わりメニューみたいにしょっちゅうずっと変わってくる。何か事件が起こっても、お前一時はみんな雪印の会社の社長とかなんとかみんなこの人を見よう、鈴木なんとかいう人が出てきたら鈴木宗男、鈴木宗男、いっぱいこの人見よう見よう、もう去っていつまでか後方消えた。今は北朝鮮からの例の人たちはみんなこの人見よう見ようっていう感じで、どうもそっちゅうゆらゆら踊らされてるわけです。ある時はそんなみんな忘れてしまう。なかったかのことになる。これはいつの時代でも同じなんです。特に今のようなでもテレビ、マスコミ、新聞の大々的な時代では、もう誰かがあのテレビでですね、パッとこうですね、みんなが一心に見るわけです。病院でおる人も、山の中でおる人もですね、都会におる人も、車走ってる人も、みんなが一斉にこの人を見ようっていう感じですね。嫌をなく見させられてる。けどもそういう、あらゆるそういうふうなですね、意で動くこの人を見ようってなくて、永久にですね、たった一人の方、イエス様を、イエスを見ようということで、ヨハネ福音書も始まってた。で、最後の今日もそういう意味合いで重要だとされてきたところです。ピラトは、この人を見よう。Behold the man.エッキホーマーというわけですね。で、こんな短い一言がですね、歴史の中でもとても、だから深い意味を持って受け取られてきたわけなんです。さっき言ったキリスト教画家のルオーという人は、世界的に有名な画家ですけども、やはりこのエッキホーマー、ここの歌詞を飛び出してタイトルにした絵を描く。そういったこともしておるわけですね。ですから、私たちもですね、子供の時から、見るべきお方を知らないってですね、学校の子供の時やったらスポーツができるとか絵がうまいとか音楽ができる、あるいは特に成績をしてこの人を見よと担任の先生みんな褒めたりすると、そういうことばっかりで大きくなってしまったからですね、そんな風なものにあんま役に立たないということ、いろいろ人生の経験して分かってきますよね。いろいろな苦しい経験をする、あるいは病気の苦しみ、あるいは老齢になってさまざまな憂鬱、暗い気持ちな、そんな時に単に成績が良かったってですね、他人が何か賞をもらったから聞いたかと、何にも解決にならないということが分かるわけです。そういう時に初めてですね、この見よ、この人だと。私たちがどんな時、どのような暗い時でも出来事があっても、孤独一人だけになっても、やはり一層ですね、こういうふうに見よ、この人と。そういう声が言えば聞こえてくるというわけなんですね。で、無数の人たちがその声を聞い取ったわけです。誰もが相手にしてくれない時でも、あ、見よこの人、あ、この人の方を見たらいいんだと。そしたら私たちも再びですね、力を与えられて立ち上がることができると。そういったさまざまな意味をですね、ここのところでは映しておるところです。それでは今日のところはそこまでにしますが、もう一度ですね、この今日のところ19章の16節までのところ、次の詩ももう一度したいと思います。はい、それだけのところ。